日頃から災害に備えましょう。19回目。次の有珠山噴火にどう対応するか。その2。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事宇井忠秀。6月号の記事では、事前に噴火がわかるのか、どこで噴火するのか、何が起こるのか、避難が必要な範囲、そして噴火はいつまで続くのかを解説しました。2000年の噴火では、直前の予知が成功し、人的被害は出ませんでしたが、多大な物的損害がありました。次の噴火ではどうなるでしょうか。噴火警戒レベルと火山情報。気象庁は海外の先進事例を見習って、火山の活動状況をレベルで表示する仕組みを2007年に作りました。活火山に取り付けたさまざまな観測計器から得られるデータを常に監視していて、レベルを引き上げたり引き下げたりするときに予報・警報を発表するという仕組みです。レベル1で噴火予報、レベル2と3で火口周辺警報、レベル4と5で噴火警報が発表されることになっていて、有珠山は現在レベル1です。レベル1、平常。警報予報は噴火予報。対象範囲は火口内等です。レベル2、火口周辺規制。警報予報は噴火警報、火口周辺、略称火口周辺警報。対象範囲は火口周辺。レベル3、入山規制。警報予報は噴火警報、火口周辺、略称火口周辺警報。対象範囲、火口から居住地域近くまで。レベル4、避難準備。警報予報、噴火警報。住居地域、略称噴火警報。対象範囲は居住地域およびそれより火口側。レベル5、避難。警報予報、対象範囲はレベル4と同じです。この5段階の火山情報は、火山の活動状況と避難行動にリンクしています。わかりやすいと感じられるかもしれませんが、レベルの変更、特に多くの市民の避難行動に関わるレベルの格上げは容易なことではないのです。天気予報や緊急地震速報と違い、噴火は稀で毎回違ったことが起こるので、レベル変更の判断材料が明確ではありません。レベルの格上げがリスクの軽減につながるかどうかは、気象台の担当者の判断と、噴火予知連の専門家の適切なアドバイスにかかっています。有珠山は噴火する場所が山頂だけではなく、洞爺湖温泉街など山麓の一部でも噴火する可能性がある厄介な火山です。過去の実績では、前兆の地震が頻発し始めると、必ず避難が必要な規模の噴火に至ることが分かっていますが、事前に噴火地点や噴火開始の時間、何が起こるかを絞り込むのは難しいのです。また、2000年噴火のように、避難を促す情報が出てから噴火開始まで2日の余裕があるとは限りません。レベル5、避難という情報が出るまで待っていては、避難行動が間に合わない可能性があります。被災して負傷したり命を落としてしまうという事態を避けるには、早めの避難行動が望まれます。避難勧告と避難指示。有珠山で火口周辺警報や噴火警報が発表されると、市は 避難勧告や避難指示を発令し、避難所を開設します。避難などの情報伝達を防災無線や広報車に頼っていた2000年噴火の時とは違い、現在では携帯電話で確実に個人に情報が伝わる仕組みとして、防災情報配信サービスがあります。この登録方法は市役所のホームページに掲載されています。避難勧告は避難しましょうと進めるだけで強制力はありませんが、避難指示は本人の意思にかかわらず、警察官が強制的に避難区域の外に連れ出すことが認められています。避難指示の対象区域。気象庁は有珠山噴火の時の避難対象区域を地図に示して発表しています。有珠火山防災マップに示されている山頂噴火と山麓噴火それぞれで火砕流や火砕サージが到達する可能性のある範囲を重ね合わせたもので、過去の噴火で発生した火砕流などの噴出物の分布状況を火山の専門研究者が現地調査をして判断したものです。伊達市が避難対象区域を決めるときは、万一を考えて広めの道路や河川、行政区画など誰にでも分かりやすいところを境界にします。避難を始めるときには、いつになったら帰れるか予測不能です。後で後悔しないためには、普段から避難勧告が出たらどう行動するか、持ち物やペット対策なども含めて、家族で話し合い、避難行動を試してみると良いでしょう。避難して身の安全を保てても、職場の閉鎖や農場や漁場の世話ができなくなるなどの経済的な損失を生じてしまいます。そうした事態に至ったときどうするかも考えておくべきことなのです。正常化の偏見。噴火に限らず、他の自然災害が発生したときでも、避難勧告や避難指示に応じようとしない人が出てきます。身の回りの限られた体験や知識を根拠にして、自分のところは大丈夫だと思い込むのです。こういう思い込みを社会心理学者は、正常化の偏見と呼んでいます。火山噴火は稀にしか発生しないので、限られた自分の経験や先祖からの言い伝えは、適切な判断材料にはなりません。詳しいことは、自治防災課、防災係、市役所2階、内線464465です。